青森健やかナビ生き生き健やか、コメンテーターは徳さんです。ゲストは青森県将棋連盟師範の奈良岡実さんです。奈良岡さん、徳さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はですね、奈良岡さんに青森県将棋連盟の活動とか、あとこう将棋の魅力をね、いろいろ教えてもらいたいと思ってるんですけれども、うん、まあ、その前に、まずは奈良岡さんご自身について、お聞きしたいと思ってるんですけれども、ご出身は青森でいら
っしゃる。ずっと青森で、高校まで青森市で過ごしました。
青森市で、はい、そうなんですね。なんかどういった少年時代をお過ごしになったんですか？
結構子供の頃はね、山とか海が好きで、まあ、八甲田とかにも行ったりね、あと海にも行って遊んでました。
山とか海が大好きだった奈良岡さんが、はい、将棋ってインドアですよね、どっちかというと。
はいはい
はい、出会われたのはいつ頃なんですか？
中学校の時ね、友達と始めて、でその友達が将棋道場っていうのをまあ見つけて通うようになったんですよ。そしたらね、すごい強くなって、じゃあ俺も行ってみようかなみたいな感じで通い始めたんだけども、その友達はね、能力があって、プロ目指して奨励会入るぐらいになったんですよ。でこっちはね、全然ダメやね、ずっと弱くてね、大体こう見てるばっかしみたいな感じ。
奨励会っていうのは、はい、プロを目指す。
そう、プロを目指して、アマの4段か5段ぐらいで、その、まあ、奨励会の一番ビリの6級からスタートするんですよ。
あ、9ね。
なるほどね、
はい、
始まって。
でも そまでもう少しのところだったんでしょ？
いや、全然ダメだ。どっちかって言えば大学に入ってから強くなったっていう感じ。
ですか。そう、大学に入ってもこうずっと続けていこうと思われたなんかきっかけとかはあったんですか？
大学に入ったらね、まあ、将棋部っていうのがあるんですよ、うん、で、まあ、部室行ったらね、すごい先輩がね、アホな先輩ばっかりなんですよ。でこれは居心地がいいと、自分にぴったりなところだと。
あらら、まあ、そういうことね。
おかげでハマってしまう。
あ、なるほど。居心地が良かった、
これなら勝てるぞと。
いや、仲間というね。将棋は当然先輩の方が強いんだけども、変な行動をする人が多くて。
これ今更大学の名前聞いちゃダメなんだ
よ。いや、いいですよ、聞きましょう。
どこなんですかね、どこの大学に。
ね、高校の時ね、慶応大学の師匠がね、道場に来てやってもらったんですよ。そしたらむちゃくちゃ強くて、あ、これもしかしたら俺も大学に入ったら強くなれるかなと思って、で、まあ、勉強を始めたん
です。そこで初めて。
それが動機でね、あれ間違って偶然中央受かったぞみたいな。
すごい。
あ、じゃあさっきの丸々な先輩がいらっしゃったのは中央大学ってことなんですね。
今でもアホですよ。
なるほど。じゃあ大学でこうずっと活動を続けられて、はい、でそこでもう強くなって。
あまり強くないんです
けど。あ、そうですか。へえ。で今に至る経緯っていうのは、
大学の方でね、はい、まあ、常任幹事って言って、はい、まあ、私たち関東大学将棋連盟っていうんですけども、あ、まあ、そこ の全体の運営を統括する、うん、まあ、役割、まあ、やっちゃったわけですよね。
あ、なるほど。
で青森に戻ってきて、はい、まあ、大会出ながら、まあ、大会のお手伝いとかしてたら、今の渡辺会長に頼まれて、ね、うん、で、まあ、引き受けるっていうことになって、
あ、そうなんですか。その今おっしゃった将棋連盟っていうのはどういう団体なんですか？
は
い、
ですね、まず日本将棋連盟が、まあ、東京の千駄ヶ谷っていうところにあるんですけども、まあ、大体プロ棋士が160人ぐらいで、上流棋士が60人ぐらいいるんですよ。まあ、それがプロの世界ですね。はい、で日本将棋連盟がアマチュアの組織ね、
はい、
それをまた全国に支部を作っていて、青森県だと八戸支部とか、弘前城下町支部とか、三沢支部とか、青森支部とかがあるわけですよ。
はい、
でそれの県全体を統合したのが青森県将棋連盟です。
なるほど。
まあ、いろんなこう連盟、まあ、県内にもあるんだけども、その中で普通どういう活動されてるんですか？
まあ、県内各地で子ども教室やったり、大きいものだとね、プロのタイトル戦誘致したり、 あとは将棋祭りとか、プロ棋士呼んでね、やってます。
じゃあプロの方がいらしたこともあるんですね。
そうですね、一昨年は羽生善治四冠がまあいらっしゃったり、まあ、ほぼ毎年、まあ、何十人か来てます。
あ、そうなんですか。はい、そもそも将棋ってっていうところからちょっと ご教示いただけたらと。
だってテストがね、テストも同じような感じするし、
そうなの、そう
そう、そう、同じに見えるし、
そうなんです。
そもそもどっから何がこういうふうにな
った。もともとできたのがあのインドでね、あのインドってまあ昔多分ちっちゃないくつかの国に分かれていたと思うんですよ。でそこのあの王様が、あの戦争の好きな王様がいて、隣の国とよく戦争して困ると、
うんうん、
そこであの知恵のある家来の人が戦争に似せたゲームをまあ作って王様にやらせたら、それ気に入って本当の戦争をしなくなったと、ということで、まあ、平和のためのね一応ゲームなんだけれども、
うん、
それがあの西の方に行ったのがチェスで、はい、まあ、統一されたルールなんだけど、東の方に来たのが中国に行ったのが中国将棋、ベトナムに行ったのがベトナム将棋、タイに行ったのはタイ将棋、韓国に行ったのが韓国将棋っていう感じで、それぞれの国でねちょっとずつ形変えて、あのアジアの方はあるんですよ。で日本の将棋だけがね、あの取った駒を使える、相手から奪った戦力を、まあ、あの有効利用できるっていう特殊なあのルールがあって、
なるほど、
はい、日本人は人に優しいんだよ、殺さない殺さないで共に頑張ろうよ、
殺さないで、殺さない、そっかそっか、
うん、共に頑張ろうよと、お前もこうちの方に行って頑張ろう
そういうことです
ね、
うん、
あ、なんかそういうの聞けばすごく
すごいね、
なんか深い話ですよね、うん、ね、うん、あのまあそういうその将棋の、 あの活動というか、青森県将棋連盟は将棋についてこう活動されてるっていうことなんですけども、はい、何かこう方針とか、はい、そういったものがあるんですか。
そうですね、今の渡辺三郎会長が就任してから、まあ、底辺の拡大と、あとまあ会員の交流と親睦、ね、はい、で今特に力を入れてるのが、まあ、将棋を通じてね、はい、あの小さい子たちをまあ県に育成するということで、あの1年間活動しています。
あ、そうなんですね。
子供の健全育成っていうとどういうふうなあれで、健全育成って
まず将棋で大事なのがね、うん、挨拶と礼儀作法、であの始まる前はね必ずあの、うん、お願いしますっていう挨拶から始まるんです。で、まあ、ゲーム進んでいきますよね、で、自分が負けだと分かった時、これ自分であの負けましたって発声しなくちゃいけないんですよ。
あ、そうだ、
いくらくあの悔しくても自分の心と折り合いをつけて、審判がいない競技なんでね、
あ、
だからまあ自分で負けましたと、うん、で勝った方はありがとうございましたって例であの終わるんです。
あれ、あのテレビで見るときに向こうに座っておられる方は何を、はい、審判じゃないんですね。
あ、タイトル戦とかはね、あの立ち合い人っていう方がいて、
立ち合い人なんだ、
まあ、でも立ち合いにも基本的にはあの競技には介入しないです。あの、まあ、見てるだけで、あの弘前市で名人戦やった時は、あの立ち合い人が寝てる姿が映像で流れてしまったり。
それもまた、ね、そうか、自分で自分たちで、
そう、
もうここだってなったら、まあ、はい、そうか、でしかも負けた方が負けましたなんですね。
そう、だから今の時代ね、ちっちゃい子たちがそういう経験するってことはそんなにないと思うので。
本当だ、
すごいね、奥深いな。
そこにやっぱりそのさっきゲームっていうような言い方もされてるんだけど、で今将棋ゲームも確かにありますよね、いわゆるゲームとかパソコンであったりとか、
はいはい、
でもやっぱりその人と相対してやるっていうところもすごく大きな特徴なんですよね。
そうですね、
今のゲームってね、こう一方通行だよ ね、
あ、
ね、こうゲーム機なんてね、やっぱりこう対人と、ね、話しする、対人とゲームすることで学ぶものいっぱいありますもんね。
そうですね、人間対人間の知恵比べっていうことですよね。
何かそういう今、ね、将棋の魅力についても教えていただいてる気がするんですが、まあ、やっぱりその将棋、あの青森で熱中されてる方ってシニアの方も多いんですか。
あ、そうですね、私の教室にはあのシニア教室っていうのがあって、まあ、おおむね60歳以上の人対象にしてるんですけども、まあ、毎週月曜日の午後かな、
はい、
だいたい夕方ぐらいまで集まってやってます。
あ、そうなん、なんかあのほら徳さん頭に良さそうじゃないですか、将棋って。
そうそうそう、
うん、
加藤一二三さん、
はいはいはい、
ね、こうすごく頭切れてるバーン、
あの昔はね厳しい先生だったんですよ。青森にもあの 2,3 回来たことあって、
そうなんですか、うん、
ちょっとあの近寄りがたいぐらいね、因縁のある先生だった今全然、ね、ひふみんですもんね
そうですよね、すごく親しまれて ね、
ああいうの見てるとね、本当にこう頭いいっていうのもあって、ボケる以前の前にこうキレキレ、ね、まあ、今日の奈良岡さんもねキレキレだ、
やめてもバカな話ばっかりしていいのかなっていう
いいんです、ダンスもキレキレすいません、うん、皆さん 頭使うから認知症のこととかもね、あの言われてるんですけど、なんかそういうのにも良さそうな気がする。私、
ね、そうそう、うん、私もね、ちょっと調べたらね、将棋っていうのは直感思考って考えてる。直感思考、あの普通で思考っていうのはね、こうじっくり考えるんだけども、将棋っていうのは始まってわずか 0.2 秒でパッと判断するっていうのが一つの脳のメカニズムらしくて、でもって直感で分析し、そして考えて次打っていくっていうのが脳の中で行われてるみたいで、ね、でコンピューターのほら、うんうん、こうすごいじゃん、今ね、
はい、
キングと戦うって。でもあれはほら、いろんな将棋のパターンを知ってて、
ね、データの蓄積、ね、
データをいっぱいして、それをこうすごい勢いで計算して、これが答え。でも人間の脳っていうのは直感で判断し思考して将棋を打つ。絶対ね、脳に最高、認知症防止にいいっても感じるし、ちゃんとね。
奈良岡さんもじゃあそういう 0.2 秒で将棋指してはるんですか？
まあ将棋の人は大抵そうですね。
その
パッと見た局面で、
うん、
あの自分なりの、あの手が浮かんできて、
うん、
まあ、逆にそれ浮かぶ時間が長い人はどっちかというと適性があまり高くないっていう。
そうなんだ、はい、
あ、やっぱそうなんだ。
じゃあそういうひらめきも、
うん、
まあ、そう養えるものかどうかってあれなんですけども、そうそう、ひらめきもこう掘り起こせるような、ね、あのゲーム、
うん、
それが将棋っていうことになるんですか？
まあ、そうですね、あの終盤特にあの秒読みになるんですよ。
と
言って30秒なら30秒以内で、
うんうんうん、
まあ、自分であの決断して指さなくちゃいけないわけですよね、はい、だからやっぱりその繰り返しをやると、
うん、
あの脳はね、あの衰えないのではないかなとは思いますね。
はい、ありがとうございます。今将棋界、私でもやっぱり このブームを感じてるんですけれども、
ありがとうございます、
ね、あの彼ですよね、藤井聡太四段、うん、ね、彼があの今すごくこうブームを引き起こしてると思うんですけれども、ここ青森でもあのいろいろイベントとかをなさっているんですか？
そうですね、大きいのだとあの弘前市で毎年プロのタイトル戦をやっていて。
毎年やってるんですか？
今年はね、あの、ま、名人戦っていう、ま、最高位を決めるタイトル戦がさされました。あの弘前の葛西市長がね、将棋に力を入れてくださって、あの一流のものと子どもたちをあの触れ合いさせたいということで、
はい、
その一流のものを招致する中の一つが名人戦のようです。
あ、そうなんですか、はい、今後のご予定とかもあるんですか？イベントとか。
今年だとね、はい、9月の17日に、アウガの5階で青森県将棋祭りっていうのが開かれて、まあ、東北で最大規模のイベントですね。で弘前市出身の行方親志八段とか、あの棋士の方が来て、まあ、対局を見せたり、あと直接ね、あの指導とかもしてもらえます。
あ、じゃあこう打ってる横に来て、はい、こうした方がいいよっていう。
いやいや、直接あの自分が駒動かして、相手が駒動かして、で終わった後はあの感想戦って言って、ここをこうやった方が良かったですねとか、この手はちょっと直した方がいいんじゃないですかみたいな感じで。
ちなみに行くのには
入場は全く無料です。はい、でプロの指導を受けるのは、
うん、
高校生以下は無料で、
うん、
一般の方は一応あの1000円いただいています。
でもこう私みたいな初心者でも、まずそういうところに行って、そうやってらっしゃるのを見たりとか、
はい、
そういう指導の様子を見ることで、まず取っかかりになりますよ ね、楽しそう。
今はね、あの見る将って書いて、あの見る将に不安が、
はい、
増えているらしくて、自分はルールあまりわからないんだけれども、プロ棋士の仕草とか、あの食べるものとかも結構注目されて、
ね、
今回テレビでね、すごいもんね。
そうそうそう、
今日何を注文しました？
そう、あ、なるほど。じゃあやっぱりいろいろ楽しみ方もね、あるっていうことですね。
そうですね、はい、
ね、そうなんですね。あ、じゃあぜひね、あの多くの方がね、
はい、
あのこの9月17日、
そうですね、プロ棋士を直接見られる機会というのはまず珍しいんでね、はい、
そうですね、ありがとうございます。ぜひあの皆さんも足を運んでいただけたらと思います。あの最後に奈良岡さんからの、今聞いてらっしゃるリスナーの皆さんに向けて何かメッセージとか一言あればお願いしたいと思うんですけれども。
はい、おかげさまでね、青森県はね、あの年少者のレベルがすごく高くて、今年の夏ね、中学校の全国大会行ってきたんですけれども、
はい、
浦町中学校が3位、
全国で3位、
全国で3位、
素晴らしい。
あと1月にはね、高校の個人で準優勝、
頂
点にね一歩届かなかったんですけど、あと去年はね、やっぱり浦町中学校が全国準優勝とか、
すごいですね、
青森東高校がね、あの女子で全国3位になったりしてます。
はい、
レベル高いんだ
ね
青森。
本当だ。
あの藤井聡太くんと子供の頃やったってこと 子もいるんですよ。全国大会でね。
ちなみにその時は、
その時はね、学年別の全国大会なんですけど、1年生なら1年生、2年生2年生、で2年生でその子が全国優勝したんですよ。で2年生の全国優勝者だから3年生になるとやっぱり優勝候補じゃないですか。で予選通過して1回戦で当たった愛知の子に負けたんですよ。でトーナメント表今見ると藤井聡太くんっていう。
そうなんだ、はい、わあすごい経験ですね。そう
だから負けた時はねあれやと思ったのよ。
今思うとなるほどなと。
そうなんだ。でも今すごくこう話題、身近な話題としてね、徳さん将棋がこうすごくたくさんニュースでも ね伝えられるようになりましたよね。そう
そ
う
そ
う、
本当にね将棋の良さ、まあ確かにねさっき言った認知症とかねそれも含めてこう防止にもなるんだけども、やっぱり対ね、人間と人間とこういろんなことを学びながら、教えながら教わりながらやれるゲーム、はい、教えられるものいっぱいあってすごいと思います。本当にね自分もやった方がいいですよ。
やっぱり、はい、やってまず見に行ってみようかな、9月17日、ね、ありがとうございます、ね、こうシニア教室なども開催されているということなので、そういうイベントとともに普段の、ね、教室にもぜひ青森県将棋連盟の方にお問い合わせいただいて、
はい
はい、参加していただけたらと思います。今日は徳さんと一緒に青森県将棋連盟師範の奈良岡実さんにお話を伺いました。奈良岡さん、徳さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。